就活ヘンガーウト。皆さんこんばんは。この番組は就職活動をテーマに働くことやキャリアについて考えていく就活生応援番組です。就活に挑む学生の不安を少しでも和らげたり、キャリアを考える上での仲間に出会えるたまり場、ハングアウトとなるような番組を目指しておりますので、よろしくお願いいたします。私が番組パーソナリティの石井てるみです。そしてコメンテーターはおなじみ株式会社モザイクワークシャンプーさんこと杉浦二郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。シャンプーです。
さあシャンプーさん、
はい、
本日はちょっと内容が濃厚でギュッとしておりますので、はい、いつもここで行っておりますニュースコーナー、そして小話もありません。
お、
はい、早速本日のテーマをご紹介したいと思います。本日のテーマは就活生が作った企画を聞いてみようです。なんと大学生の就活生がこの番組就活ハングアウトの新コーナーを考えてくれました。
おー、すごい、素晴らしい、
素晴らしい。ということで、そんな学生さんたちが作ったコーナーを実際に聞いていきたいと思っております。
は
い、
楽しみ。
はい、それでは始めていきましょう。就活ハングアウト。さて早速本日のテーマに移りたいと思います。本日のテーマは就活生が作った企画を聞いてみようです。今回はラジオ日経の 3days インターンシップに参加していただいた就活生に番組コーナーを作成していただきましたので、こちらを聞きながら杉浦さんと私でコメントをしていきたいと思います。ラジオ日経の 3days インターンなんですけれども、1日目は杉浦さんもご参加したんですね。
そうなんですよ、はい、参加させてもらいまして、
はい、
就活のお話を少しさせていただきましたね、
うん、はい、2022年卒の就活生向けの
就活の動向ですね、
はい、動向の説明、はい、その他業界説明なんかもあったのが1日目、そして2日目はオンラインで企画会議、3日目は実際に就活生の方スタジオに足を運んで収録に臨んだということで、
はい、
各チーム時間は5分間で就活生による就活生のための新コーナーを考えて実際に収録していただきましたので、そちらの音源聞いていきたいと思います。それではチーム尻餅からです。
就活やっちまったよ。
ここからは私たちチーム尻餅の企画したコーナーをお届けします。パーソナリティはヨウくんと
メロとチャチャです。
よろしくお願いします。
お願いします。
このコーナーではリスナーのあなたから寄せられた就活失敗談を我々が寸劇形式で紹介いたします。あるある話から爆笑珍エピソードまで、あなたのやっちまったエピソードを笑って消化します。それでは早速ね、あの本編に行きたいんですけれども、最初はラジオネームスイカさんからのエピソードです。
今日はインターンの締め切り日だ。 ES も書いたし、写真も昨日撮ってきたし完璧。とりあえず17時締め切りだから授業終わってから提出しようっと。はあ、授業疲れたな。マイページあれ、エントリーできなくなってる。え、待って待って、12時までだった。
はい、ありがとうございます。いやー、でも締め切りの時間がちょっとさ、間違って覚えてたとかってあるよね。
はい、
メロさんはやっぱりこういう体験は実際にご自分もあったりするのかな。
はい、ありました。2回もありました。
あー、2回もやっちゃったのか。まあね、でも同じ業界だとさ、やっぱりその締め切り日が近かったりとか、うんうん、内容も結構近くなってくるから、どうしてもね、頭の中でごっちゃになったりしちゃいがちですよね、うん、さて続いてはですね、ラジオネームしがない YouTuber さんからのエピソードです。はあ、インターンのお礼のメール送るか。先日はありがとうございます。送信。あー、間違った Google アカウントで送っちゃった。これラッパーの YouTube のアカウントのやつだよ。どうしよう。はい、大学生って結構いっぱいアカウント持ってるじゃないですか、 Google アカウント、うん、例えばチャチャさんとか何個持ってますか。
私はそのサークルでのやり取りで使うアカウントと、大学とやり取りするアカウントと就活用の2つ、計4つ持ってます。
計4つ。はい、あー、でもまあ3つ4つはやっぱりありますよね。メロさんとかもそれぐらい持ってます、
う
ん、
あります、あります。難しいですよね、覚えられないし、
やっぱりまあごっちゃになっちゃいますから、 最初のやっぱりこうね送る前にやっぱりさこうちゃんと確認をしないとっていうね
私も3回ぐらい見るようにしてます、うん、絶対にな
んかさ恥ずかしいじゃんこの YouTube でちょっとさ友達用に作ってるふざけた名前とかだから突然だってなんかポンコツの名前が出てくるわけでしょ、うん、
わざと区別するために違う名前つけてるから
そうあこれもうご縁なかったなって一瞬で思っちゃうよねさて続いてはですね最後でございますラジオネーム青山さんからのエピソードです。
ズームでのウェブインターン初めて参加するから緊張するな。歯も磨いた、髪型も OK、 メイクもバッチリ、あとはスーツを着れば。シャツはどこにあるかな。ん、弟の、お父さんの、あれお母さんの、私のシャツはどこ。
はい、ありがとうございます。いや、チャチャさんさ、もうちょっとやる気出そうぜちょっと気持ち込めて芝居していってほしいなって思ったところなんですけど、
いや込め十分込めたつもり
だ。まあまあまあね、これチャチャさんなりの今マックスですからね。いや、こういう時で僕気になるのはこの後、まあ、彼ないし彼女はどうしたのかなって思うんですよね、うん、
確かに。
なんかメロさん的にはこういう時どうしますか。
私だったら一応お母さんの来ますかね。
なるほど、まあ、同性 の、 この、うん、家族だったら確かにサイズ合うかもしれませんもんね。
あとボタンも間違えないし、
なるほど、そうですね、ボタンも大事ですね、うん、さて、まあ、ここまで3つの、ね、失敗のエピソードがあったわけなんですけれども、やっぱりね共通しているのは多分、まあ、時間に余裕を持ってちゃんと確認をした上で、うん、あの何かアクションをしましょうってことだと思うんですね。例えばチャチャさんとか何かこう準備をする上で心がけていることとかってありますか、
うん、どんなに早起きしてもその当日に準備するってなると緊張しちゃって忘れ物とかもやっぱりするから、前の日かそのもう一個前の日に準備するようにしてます。
なるほど、もう時間に余裕を持つということですね。さて、まあそんなねお三方に我々からここで一句がございます。
気をつけろ、準備不足は滑るもと。
はい、尻餅をつかないように頑張りましょう。ここまでのお相手はヨウくんと
メロと
チャチャでした。
ありがとうございました。
はい、早速チーム尻餅っていうチーム名の、はい、グループから始まりましたけれども、はい、皆さん話すの上手ですね。
そうなんですよね、うん、こうチームワークいいなと思って、あの掛け合いが良かったですよね。
掛け合いも良かったですし、はい、そうなんです。そしてコーナー名が就活やっちまったヨウで、ヨウ、はい、は YO で、アルファベット2文字、まあ、そこはなんか ね、こだわりがあったみたいですけれども、はい、杉浦さんどうでした、他に良かったポイント。
最後クで締めるっていうなかなかオツな終わり方してたじゃないですか、
ね、いいですね、はい、私たちもなんか取り入れたいなと思いました。
あの終わり方なんか締まるなっていう、
メッセージが受け取りやすいというかね。
そうなん
ですよ、はい、あとやっぱ寸劇を取り入れるって、
あ、そうですね、
うん、なかなか演じきるのも恥ずかしいところがあるかもしれないですけども、はい、3人ともちゃんと役になりきって頑張ってました。
オムニバス形式で3話のドラマ仕立てでしたね。いや、
私も芸人だからちょっと寸劇とかコント仕立てで、
ま
あね、今までやりたいっていう話もあったんですけれどもね、はい、ぜひやってみたいなという、
そうですね、は
い、気持ちになりました。いや、素晴らしかったです。チーム尻餅でした。
続いてはチームチーターです。
ここからは私たちチームチーターの企画したコーナーをお届けします。
つながろう就活生。
このコーナーは就活生による就活生のためのフリートークでお届けします。パーソナリティはあーちゃんと
リュッチとザキです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
2人は最近就活どうしてる？
ちょこちょこインターンシップしてるんだけど、うんうん、まあ、コロナということもあってオンラインでしかやってないんですよね。人と話す機会がやっぱりなくてストレスも溜まってるね、
うんうん、そうだよねザキは、
まあ、僕もセミナーとか、まあ、説明会とかっていうのはまあオンラインでちょくちょく参加してるんですけども、うん、やっぱ対面でないと正直ちょっと本腰が入らない、入らなくないですか、ね、
入らない、なんかやってるけど本当にやれてるのかなっていう心配とかもあるよね、うんうん、
はい、ちょっと不安ですね。
ここからは私たちが考えたテーマに沿ってフリートークをお届けします。最初のテーマは How to get the information。
イエーイ。
このテーマでは私たちがどのようにラジオ日経さんのインターンにたどり着いたかをお話しします。リュッチ、どうやってたどり着いた？
僕はですね、大学2年生からアナウンサー目指していて、まあ、そのこともあって勉強会に参加したんですね。で、まあ、ラジオ日経の情報はそこで入手して、中学2年生の頃からラジオがすごい大好きだったので、まあ、そこから参加しようと思いましたね。
そうなんだ。じゃあラジオが好きだったことをきっかけに、うん、まあ、ラジオ局のインターンも受けようかなって思ったってことかな。
なんか聞いてると、その放送席に実際に座って喋りたいなっていうのも思いもあったので、うんうん、参加したね、うん、
いいですね。ザキは、
まあ、僕は、まあ、あの今年ですね、体験で、うんうん、まあ、アナウンススクールに、まあ、3日ほど通ってたんですけども、うんうんうん、まあ、その後に、まあ、LINE グループに招待されて、で、まあ、インターンとか、まあ、アナウンスインターンとか、まあ、総合職だったり広告だったりの情報とかもですね、結構載せてもらえて、でそこからあの僕が、まあ、このラジオ日経さんの朝学ナビですね、朝学ナビの、ね、受けさせていただきました。
じゃあそのアナウンススクールに行って情報を得たことがきっかけで朝学ナビを知って、ラジオ日経さんのインターンに参加することができたって感じかな。
その通りですね、はい、助かってます本当に。
ありがとうございます。では続いてのテーマはHow to get friends。 このテーマではコロナ禍での就活仲間とのつながり方をご紹介します。まあ、さっきも難しいって言ってたけど、ザキどうですか？
まだですね、なんか周りの人にこう就活意識が低い人がちょっと多いっていうことで、ね、ちょっと僕がちょっと目立っちゃってるみたいな、孤立しがちなところがあってて、で、まあ、そんな中で先ほどのやっぱアナウンススクールの LINE 仲間であったりが、もう非常にもう情報交換とかで非常に助かってる。
仲間がいると嬉しいって感じかな。
そうです、本当に
大事だよね、仲間って、うん、
大事大事。
リュッチは？
リュッチはね、うん、まあ、理系だから、うんうん、放送局志望がそもそもそんなにいない、
うんうん、だよね。そうなんだ、うん、
で、まあ、SNS で放送局フォローしたり、うんうん、あとマスコミ就活情報を伝えてるアカウントをまあフォローしたりをしてるんだけど、うんうんうん、でもやっぱり気軽に相談できる友達とかは欲しいなってずっと思ってるんだよね。
やっぱ欲しい、うん、みんな。けどなんか対面でインターンとかあれば連絡先とかも交換できると思うんだけど、うん、そうそうそう、どう、オンライン上で会った友達と連絡先ってなんかインターンで交換しやすい？
しない
ね。しない、うんう
ん、そのチャット切れたら終わり、そこで終わりだからどうしようもないよね、
うんうん、そうだよね、なんかその時間がないからもう交換する術もないって感じだよね、うん、やっぱ仲間欲しい。
欲しい。
仲間を作る機会があればやっぱ友達と就活も一緒に頑張ろうみたいにできていいのかなって私も思ってる。ということで、そんなお二人、そしてこのラジオを聞いてくださってるあなたに朗報です。この番組終了後に公式ツイッターからツイートされたものにリプライをしてください。そのリプライ欄で集まった皆さんでつながりませんか？この番組のツイッターアカウントは @rn1_hangout で検索してください。ハッシュタグ週半 KWSK でつぶやいてください。ハッシュタグをつけてリプライをお願いします。
はい、このコーナーがきっかけで気軽につながれる就活仲間ができたら嬉しいです。
ここまでのお相手はあーちゃんと
リュッチとザキでした。
ありがとうございました。
はい、というわけでチームチーターの音源を聞いていただきましたけれども、このチームチーターなんでもグループワークが予定時刻よりもものすごい早い時間で済んだから早いということで、こういったチーム名に。
あー、なるほど、はい、それでチーターなんですね。
それでチーターになったということなんですけれども、
素晴らしい、優秀なチームですね。
優秀なチームなんですよ、はい、はい、そしてまあ、フリートークということだったんですけれども、トークテーマがこのつながろう就活生ということで、コロナ禍においてい
いテーマですね、
うん、やっぱり、ね、人とつながる、情報とつながるということがテーマだったと思うんですけれども、ね、はい、杉浦さんいかがでした？
テーマ設定いいですよね、うん、インフォメーション、そしてフレンズということで、うん、なんか就活って言うととかくね、あの ES をどう書くかみたいな話になっちゃったりするんですけど、はい、うん、そうじゃないところをテーマ設定を置いたっていうのは素晴らしいなと思いますね、
うん、やっぱりね、人とまだつながりたい、就活の仲間を作りたい、はい、そういう時に、ね、やっぱりオンラインだと連絡先交換とか難しいよねっていった、うんうんうん、そういったリアルな就活生の声を聞けたのが私はすごい興味深いなと思って聞かせていただけました。
まあ、あとラジオと SNS の連動ですよね。これは素晴らしかったですね。
SNS にも展開するっていうね、
さすがですね、
うん、この企画力素晴らしかったです、はい。 この後も就活生の制作したコーナーを聞いていきます。今日は就活生がインターンシップでグループごとに作った就活ハングアウトのコーナーを聞いていただいて、そして杉浦さんと私でコメントしております。続いてはチームほのぼのです。
ちょっと一息、
就活おいとまタイム。
ナイアンと
さあちゃんです。
ここからはチームほのぼのが企画したコーナーをお届けします。このコーナーでは就職活動を頑張っている皆さんへ癒しを届けていきます。リスナーのあなたから息抜きとして行っていることを募集しました。ところでさあちゃんは最近オンラインインターンで困ったことあった？
この間6時間のオンラインインターンに参加して、もともと持ってた肩こりがすごく悪化したことがあった。
6時間って大変だね。
大変だった。
そんな時こそ息抜きってとっても重要だよね。さてリスナーの皆さんから息抜きを募集したので、今からリスナーのお便りを紹介していきますね。ちょっと一息、
就活おいとまタイム。
では早速リスナーからお便りが届いているのでご紹介します。ラジオネーム大の甘党さんです。就活に疲れた時にチョコレートを食べています。パーソナリティのお二人は甘いものを食べたりしますか？と、私もすごくチョコレートが大好きなんだよね。で、今冷蔵庫にストックしていて、オンラインの就活の後とかによく食べてたりしてるんだけど、さあちゃんは何かある？
と、私はそこまでストックするほど好きではないんだけど、ナイアンはどういうチョコレートが好きなの？
私はクランチが入ってるのが一番好きかな。
カリカリで美味しいよね。
カリカリの食感がすごいたまんなく好き、うんうんうん、続いてはこちらのお便りです。ラジオネーム抱き枕さんから。良い睡眠をとるために私は高めの枕にこだわっています。ナイアンとサーちゃんはこだわりの睡眠グッズはありますか？
抱き枕さんは高めの枕が好きなんだね。私は逆に低めの枕がすごく好きで、やっぱり低めの枕を作ろうと思ってお店に行って自分で作ったことがある。
自分で作れるんだ。
作れるよ。意外とね、簡単で多分1時間弱ぐらいで終わったかな。
どれぐらいの値段するの？
値段は5000円ぐらいで、すごくお手頃な価格で自分で作れたからおすすめの商品かな。
私も作ってみたいな。抱き枕さんもぜひ作ってみるといいですね。続いてはこちらのお便りです。ラジオネーム肉汁ジュワットさんからです。先日インターンに行った会社の目の前にハンバーグ屋さんの匂いにつられて入っちゃいました。それからインターン後にお肉を食べるようにしています。お二人は何かエピソードはありますか？
ハンバーグ屋さんってすごくいい匂いするよね。
そうだよね。
私も先日対面のインターンに参加した時に、事前に行きたいステーキ屋さんを決めて自分でご褒美を設定してインターンに頑張ったりしたかな。
そうなんだ。私は特にインターンのためにお肉を食べたりっていうのはないけど、でもお肉ってすごい美味しいから私もしてみたいなって思ったかな。たくさんのメールありがとうございました。ちょっと一息、
就活おいとまタイム。
ここまでのお便りを聞いてきましたけど、さあちゃんどうだった？
やっぱりなんか人それぞれのエネルギーのチャージ方法があるんだなって思ったかな。で、私の中ではグルメすごくいいなと思ってて、自分の中でも行きたい店とかを検索してそれをスクリーンショットして写真のフォルダに入れといてご褒美を設定することはちょっといいかなって思ったかな。
そうだよね。私もお肉の話はすごいいいなって思って、今はお肉を事前に食べたりっていうのはしてないけど、これから就活がどんどん忙しくなって疲れてきたらお肉を食べたいなってちょっと思ったかな。
お肉ってやっぱりパワーもらえるよね。でもその他にもやっぱ、枕とか結構いろんな人におすすめしたいアイテムかなって思う。
作れるの知らなかったから私も枕作ってみたいな。
作ってみて。
これからまだまだ就活が続きますが、息抜きしつつ頑張っていきましょう。ここまでのお相手は
さあちゃんと
ナイアンでした。バイバイ。バイバイ。
いや、就活おいとまタイムということでめちゃくちゃ癒されました。
いや、もう本当に癒されますね。
はい、
いいですね。
あの、就活番組だからって就活のことど真ん中、まあ、動向だとか ES の書き方とか私たちの番組でもご紹介してきましたけれども、そういうことじゃなくて、こうやって就活の間どのように息抜きするかとか、そういう風にコーナーって展開どんどんしていけるな。そうそうそう、今まであんまり、まあ、就活中に聞きたい音楽の紹介とかしてましたけれども、こういった企画してなかったなと思って、
はい、いや、なんか改めて気づかされちゃいましたよね。
気づかされました。もっとこういうことできるなって、
そうそう、
はい、思いました。
実際睡眠とか、
はい、
ね、やっぱりこの終わった後どうやってね自分をモチベートさせるかとか、ご褒美とか、うん、やっぱり大事な情報ですよね、
うんうん、そうですよね。
うん、
面接の前後の楽しみ方とか、そういったことでも一つコーナーができるんじゃないかと。
本当そうなんです
よ、はい、ということで癒されもしましたし、はい、ちょっとこれからいろいろな企画展開が私たちもできるんじゃないかと。
そうですね、
はい、
まあ、あとなんといってもご自愛ですね
ご自愛されてくださいですよ、はい、本当に
ご自愛大事だなと思いましたね、
うん、はい、そう、就活で一番大事なことですもんね、はい、
そうです、そうです、
はい、こういった企画も私たちも展開していけたらと思いました。続いてが最後のグループとなります、チームイマジネーションです。
就活未来創造室、
ここからのお相手はチームイマジネーションのみっちゃんと
みっくんです。
このコーナーは今に悩むリスナーと楽しくお話しすることでリスナーの将来を一緒に考える番組です。今は就活で辛い時期だからこそ、一旦就活は置いといて、もっと先の未来何をしたいか考えてみよう。
もっと先の未来を考えることで逆算的に頭が整理されて悩みがすっきりするかもしれませんね。
それでは早速リスナーからのお便りを紹介しましょう。
ラジオネームかなさんからのお便りです。大学3年生です。進路について考えています。絵を描くことが好きで、将来は絵本作家や漫画家になりたいと思っています。週1回絵本スクールに通っています。しかしその反面、お金をしっかりと稼ぐ必要も感じています。10年後には結婚をして子供を2人以上産みたいと考えています。親も就職しないと許さないと言っています。夢を叶えたい気持ちとお金を稼ぐ必要の間で揺れています。アドバイスをいただけたら嬉しいです、ということなんですけども、はい、みっちゃんどう思いますか？
私はちょっと現実的な話にはなってしまうんですが、うん、就職した方がいいと思います。あの、さっきのね、お便りの中にかなさんが週一で絵本のスクールに通っているっていうお話があったんですが、私も実はアナウンススクールに週2で通っています。でもスクールに通って気づいたのは、スクールの中ってすごく上手な人もいれば、そうじゃなくって上手じゃないのに全然練習しない人とかも通っていて、スクールに通ってるから絵本の作家になれるとか、私で言うとスクールに通ってるからアナウンサーになれるなんて限られた話じゃないと思うんですよね。で、親御さんが反対するっていうことは、そのかなさんの頑張りが親御さんには届いていないのかなっていうのも思います。なのでまずは一旦就職して、それからどうするか、もうそれでもまだ絵本作家になりたいっていう思いがあるのかを確かめてみる上でも、まずは就職っていう道を選ぶのがいいんじゃないかなと思います。どうですかみっくん？
私はみっちゃんと違う考えを持っています。親の言うことも大事だと思うんですけど、
はい、
一度きりの長い人生なので、自分のやりたいことをやってみたらいいと思います。まあ、仮に失敗しちゃったとしても、何度でもやり直すことができると思うので、自分のやりたいことに自信を持って挑戦してみてはいいんじゃないかなというふうに思います。かなさんには私からワニマのシグナルのこの一節を紹介したいと思います。踏み出すスタート、ゴールまで描く未来像、1から100通り好きにやって、ダメなら戻ってこい、というフレーズです。
どうしてこの好きにやってもダメなら戻ってこいみたいなフレーズを選んだんですか？
そうですね、このフレーズが、まあ、私の今の生きる原動力になっているので、はい、まあ、ぜひみっちゃんも参考にしてみてください。
生きる原動力、 なんかそんなにがっかりすることでもあったんですか？
がっかりすることというか、はい、まあ、やっぱり何でもとりあえずやってみて、うんうんうん、挑戦してみるっていうことが大事だと思っているので、まあ、このフレーズにすごく助けられています。
なるほど、確かにとりあえずやってみるっていうことも大事かもしれないですね。ではそろそろエンディングです。2人の話は違ったけど、最終的に決定するのはかなさん次第ですからね。自分の良いと思った道を進んでください。就活未来創造室、ここまでのお相手はみっちゃんと
みっくんでした。
はい、ということで就活未来創造室っていうコーナーだったんですけれども、でもラジオって結局その人の今の不安を解消するのが究極的な目標、まあ、今生きてるのって今しかないので、まあ、今不安を解消したりとか前向きな気持ちにするっていうのがラジオの役目だと思うんですけれども、最初ねみっちゃんがちょっと現実的な将来のことも考えると現実的な意見を言ってどうなるのかなと思ったんですけれども、みっくんが最後あの今の不安じゃないけどもやりたいことがあったらチャレンジするべきだよって言って今の不安を解消しながらワニマの曲で背中を押すっていう展開にまさにラジオだなという私は希望を感じましたけども、うんうんうん、杉浦さんいかがでした？
いやまさにその通りなんですよね、うん、まあ、5分という短さだったのでちょっとてんこ盛り感出ちゃったことは間違いないんですけど、ただ企画 その構成素晴らしいなと思って、うんうん、最初ちょっと知的な感じから入りつつもクールなバッサリいくところもあり、でも最後めちゃくちゃ熱いっていう、うん、なんかもうこの5分にドラマがあるんですよね。
ありましたね、
はい、でそれをやっぱりギュッと詰め込んでるのがやっぱり素晴らしくて、はい、なんかもう少しね本来時間を持って整理してあげればもっと綺麗なラジオになったかもしれないですけど、うん、でもよくまとめたなと思いました ね、
はい、ねそうですね、はい、もう名前の通り未来が楽しみになる、未来に向けて頑張ろうというそういう気持ちにさせてくれるそんなコーナーだったと思います。はい、ということで4つのグループの企画を全部聞いていただきました。以上、就活生が作った企画を聞いてみようでした。お送りしてきました就活ハングアウト、そろそろお別れの時間です。杉浦さんいかがでしたか？
すごい、ほんと素晴らしかった、うん、4チームともですね、はい、やっぱこの企画の場にいたかったですね。
いたかったですね、きっと皆さん、
そうなんですよね、
いろいろなアイデア出しながらここに落ち着いたんでしょうけども、
やっぱりねなかなか思ったことを表現するって難しいと思うので、うんうん、やっぱりそのね過程もやっぱり見たかったなっていうのは正直なとこですね、はい、これだけ素晴らしいものができてるんで、はい、プロセスはもっと良かったはずですからね、うん、
いや私も具体的には本当寸劇取り入れるとか、もう就活に限らずその周辺に企画を広げていくっていうのはもう今すぐにでも取り入れたいなと思いまして、う
ん、この店なかったですね、うん、素晴らしい、
はい、そしてやっぱねラジオっていうのは最終的にはこう言葉や音楽とかで人に元気を与える不安を解消するってそういう役割なんだなっていうのをやっぱ客観的に聞いて改めて思った次第でございます。就活生の皆さん本当にどうもありがとうございました。さてここで番組から重要なお知らせがあります。就活ハングアウトは今月から準レギュラーとして新しい仲間を迎えます。その仲間とはフィロソフィーのダンスの戸塚音葉さんとGパンパンダの星野幸喜くんと一平くんです。
おーすごい、
すごいですね、
はい、素晴らしい。
アイドルの音葉ちゃんとお笑い芸人のGパンパンダ、はい、どちらの方にも番組にご出演もしていただいたことがある番組にゆかりのあるメンツです。 Gパンパンダのお二人には毎月第2週、音葉ちゃんには第3週にご出演いただく予定です。新しい仲間を迎えてハングアウト感をさらに高めていきますので、どうぞお楽しみに。そして番組ではご感想やご意見お待ちしております。もちろんお悩みや質問も大歓迎です。就活ハングアウト番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。ツイッターの場合はハッシュタグ週半、カタカナで週半でつぶやいてください。フォローもぜひお願いします。そして過去の放送のポッドキャスト配信をしていますので、そちらもぜひお楽しみください。それではまた来週です。さようなら。
さようなら。